スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。故郷へ故郷へ、何が何でも故郷へ。帰郷の旅が実際に始まったのは10月5日である。我々がプラハを出発した時はすでに夕暮れ時であった。しばらくすると丘の上に着き、そこからは例えようのないほど美しい王都プラハの街が展望できた。板金で覆われている無数の塔の先端は夕日で金色に染められ、うっとりするほどであった。我々はしばらくじっとそこに佇み、いろんなことを語り合い、それぞれの思いを抱きながら、この素晴らしい風景を堪能した。ある者はこの壮麗な街が、やがて砲撃されることになるのを悲しんだ。かと思えば。
少なくとも、略奪の間はその場に居合わせたいな、
と言った奴もいた。私はどうかといえば、うちに再び帰ること、家族のところへ、アンネリのところへ戻ることをいつも考えていたものの、今はこの光景に見とれて飽きることがなかった。我々はなおもシブラックまで進み、6日はピルゼンまで行った。ここの宿屋の主人には一人娘がいて、これが今まで見た中で一番の美人であった。我がバッハマン氏は彼女と一夜を共に従った。たったそれだけの理由で我々は翌日に休息日を取ることになった。しかし宿屋の主人は、
うちの子供はベルリン女じゃないと彼をたしなめたのだった。
8日から12日まではシュタープ、レンシュ、ケッツ、キーンなどを経てレーゲンスブルクまで進み、そこで2度目の休息を取った。これまで我々は1日に2マイルから3マイルぐらいの短い旅程しかこなしていなかったのだが、飲み代だけはどんどんかさんでいった。当初は分厚いドゥカーテン金貨だった私の旅費は、もう木の葉のように薄い硬貨に変わっていた。もはや私のポケットには一文もなくなったので、ムラムラで物乞いをせねばならなくなった。私の両方のポケットいっぱいにパンを恵んでもらったことはたびたびあったが、現金をもらったことは一度としてなかった。これに対してバッハマンはまだ契約の時の手付金の残りを持っていたので、居酒屋に行っては美味しい料理を味わっていた。ただ、高貴な人の邸宅や牧師の家、修道院に物乞いに行く時には彼もついてきた。このようなところではしばしば我々は30分も居座って、そこの主に事の成り行きの一部始終を語らねばならなかった。バッハマンはよく不機嫌になった。特に自分が意もしなかった戦いの話をして、小銭が2、3枚しかもらえない時には嫌気がさしたようだった。彼はいつも自分もロボジッツに居合わせたとホラーを吹いていた。そして私はこの嘘800を取り繕う手助けをする羽目になった。しかし、それに対して彼は旅の間中、一杯のビールをおごってくれたわけでもなかった。それはともかく、修道院ではスープが出たし、しばしば肉も出た。レーゲンスブルクで、というよりは、バイエルンのホーフで、我々は再び別れて行動することになった。バッハマンと私は、そこでスイスへ抜けるための通行証を手に入れた。他の仲間、すなわち一人のバイエルン人と二人のシュバーベン人、それに一人のフランス人は、それぞれ別の道で帰ることになった。彼らについては、4人全員が愉快な奴らで、我々のような薄のろよりもずっと優れていたということ以外は覚えていない。我々の方は14日から24日までの間、小さな町を別にすれば、インゴルシュタット、ドナウベルト、ディリンゲン、ブクスハイム、ヴァンゲン、ホーエンバイレン、ブレゲンツ、ラインエッグ、ロールシャッハの町を通っていった。全部で40マイル。ラインエッグを登ったところで、私は実に嫌な悪ふざけを経験することになってしまった。 これまで我々は自分たちが運よく逃亡できたことや、昔から今までに出会ったさまざまな運命、そして将来の抱負を本当に陽気におしゃべりしながら、まるで兄弟のように旅していた。少し前からほとんど毎日のように狩猟にご就寝だったバッハマンは、プラハを後にするとすぐに猟銃を一丁買い込み、それを持ち歩いていた。彼は延々と狩りの話ばかりするので、私はもういい加減に飽きてしまった。ちょうどラインエッグの情報のブドウ畑で、猟犬が獲物を追い立てる声を聞いたとき、ヤッコさんは喜びのあまり小躍りをし、
俺は絶対にこの犬を知っているぞ。この声には昔から聞き覚えがある、
などとのたまった。私は笑い飛ばしてやった。これで彼は怒ってしまい、じっとしてこの美しき調べに耳を傾けてみろと私に命令したのである。
私は散々彼を冷やかしてドスンドスンと足踏みしてやった。
そんなことするべきではなかったとつくづく思う。彼は逆上して猟銃を持ち上げたまま憤怒の形相で私の前に立ち、
今すぐお前を殺してやると
言わんばかりに歯ぎしりしながら私の眼前に銃口を向けたのである。私は仰天した。彼には武器があるが私にはない。銃の有無や彼が激怒しているというだけではなく、救いがたいほど野蛮でそやで、おまけに私よりも2インチも背の高いこの男にはどの道かなうはずがないと思った。私はおとなしく不動の姿勢をとり、誰か助けを呼べるかどうか周囲を見渡した。それが勇気から出た行為だったのか、それとも恐怖からだったのか、よくわからない。だがそこは共用地で人里離れた場所だったので、私はネズミ一匹も見つけられなかった。
バカな真似はよせと私は彼に言った。冗談だよ、わかってくれよ。
すると彼の怒りは幾分収まった。我々は言葉を交わすこともなく先に進み、無事にラインエッグに到着した時には、私は本当に嬉しかった。ところが彼は、道すがらに私に貸した1ターラを返すようしつこく言い始めた。私は、この橋田金が自分の命を救ってくれた、と思ってはいた。しかし、この瞬間から我々の信頼関係は全く消えてしまった。機会は何度もあったが、私は彼にあの時の復讐をしなかった。私が帰宅した後、しばらく経って彼が我が家を訪ねてきた時、私の父は彼にその1ターラーを心よく支払ってくれたのである。我々はその日のうちにロールシャッハまで進み、翌日10月25日にはヘリザウまでしか行かなかった。というのも、我がバッハマン氏はあまり急ぎたくなかったからである。彼自身のこれまでの悪行が風の便りにどのように伝わっているかということがわかるまでは、どうも彼は帰宅する勇気がないのだなと私はうすうす気づいていた。